説教ついには塵の上に石橋牧師です。
今日の聖書の箇所は、これは教団の式文でありますが、葬儀が行われるときに今日の聖書の箇所が必ず読まれます。私を知る、私を贖う者は生きておられる。後の日に彼は必ず地上に立たれる。私の皮がこのように滅ぼされた後、私の肉を離れて神を見るであろう。しかも私の味方として見るであろう。私を見る者はこれ以外のものはない。こういうふうに書かれて葬儀が始まります。詩編、このヨブの19章の25節であります。25節から27節でありますが、訳は違いますけれども、葬儀において本当に愛する者を失った痛みと苦悩の深みにある方々に大きな希望と慰めを与える聖書の言葉として、今日の聖書が愛され読まれ続けているわけであります。18章でビルダドがヨブを攻撃する言葉を学んだわけであります。神に逆らう者がいかに悲惨な裁きに遭うか。ヨブが今惨めな姿を晒して灰の上に横たわっている。この姿こそが神に逆らう者の姿だと、18章で激しくヨブを批判する、攻撃する言葉を学んだわけであります。ヨブの心にこの友人の言葉、友人たちの言葉が鋭い剣のように突き刺して、ヨブの魂と体をズタズタに引き裂いている。そういう苦しみ痛みが今日の聖書で示されてくるわけであります。一番最後に29節で、あなたたちこそ剣を窮せよ、剣による罰は厳しい、裁きのあることを知るがよい。ヨブの今日の聖書の最後の言葉であります。あなた方が言葉の剣を持ってヨブを、私をズタズタに引き裂いた、同じ剣によってあなた方も裁きを受けることになるという警告の言葉が最後に記されているわけであります。友人たちに対する悔い改めを求める言葉としても、最後のこの20節を読むことができるわけでありますが、ヨブはズタズタに引き裂かれている。その中で19章の1節以下が語られていくわけであります。ヨブは答えた。どこまであなたたちは私の魂を苦しめ、言葉を持って私を打ち砕くのか。侮辱はもうこれで十分だ。私を虐げて恥ずかしくないのか。私が過ちを犯したのが事実だとしても、その過ちは私個人にとどまるのみだ。ところがあなた方は私の受けている恥ずかしみを誇張して論難しようとするという言葉を持って、19章のこと、ヨブの言葉が示されてくるわけであります。3節で、侮辱はもうこれで十分だというふうにヨブは言うわけであります。この十分だとありますが、実際にはもっと激しい言葉として聞くことができます。2回3回でも十分だ、もうそれで十分だということになるわけでありますが、そうではなくて、十分だと訳されている言葉は、他の旧約聖書の言葉でも10回 数字の10回を表す言葉であります。セルムスは実際に、あなたはもう10回も私を毒づき、恥知らずに私を恥ずかしめるというふうにこの部分を訳しています。十回という言葉はもう何度も何度も何度も何度もということであります。十分だということよりももっと激しく、もう何度も何度も何度も何度も私を痛めつけた、どん底に落とし入れた、必要に攻撃を受けて、もうたくさんだ、せっかく立ち上がることができたもん、また打ちのめされる、そういうヨブの思いが示されてくるわけであります。立ち上がることができたとしたら、せっかく立ち上がることができたのに、またどん底に落とされる、またどん底に落とされるという深い苦しみ悲しみの中にある人々にとって、このヨブの言葉は深い興味を持って読まれた。そしてヨブの言葉からたくさんの人たちが慰めと希望を持っていった、そのような聖書の箇所を学んでいくわけであります。今度こそもうダメだ、八方塞がりでどうにもならないという、その苦しみの深みでヨブの信仰が研ぎ澄まされていく、それが今日の聖書の箇所であります。ビルダでは神に逆らう者としてヨブを激しく攻撃いたしました。ヨブの体を刺しながら、お前のこの現実は神に逆らう者の姿だと、魂と肉をずたずたに引き裂く言葉を持ってヨブを攻撃するわけであります。ヨブは自分は神に逆らうものなのか、断じてそうではない、神に逆らうものとして激しく攻撃された、その痛みの深みにおいてヨブの信仰が燃え上がる、あがなう方は生きておられるという、この信仰が引き裂かれたその深みで燃え上がっていく、そのことに感動させられるわけであります。6節以下見ていきますと、それならば知れ、神が私に非道な振る舞いをし、私の周囲に砦を巡らしていることを、だから不法だと叫んでも答えはなく、救いを求めても騒いではもらえないのだ。ビルダではヨブを責める、それが神に逆らう者の姿だと責める。しかしあなたには関係ない、私の苦しみは神との関係において自分は苦しんでいる、あなたには関係ないことだ、拡張して上から目線で裁判官になって私を裁くようなことはしないでほしい、あなた方には関係ない、私と神との関係の問題で苦しんでいるんだと語っていくわけであります。神が私に非道な振る舞いをしている、神がねじ曲げてしまっている、そのことを訴えても答えていただけない、救いを求めても神は正しい裁きをしてくださらない、そのことに苦しんでいるのだと語っていくわけであります。神は軍勢を結集して私を攻めまくる、そのことの故に自分の道は塞がれて行く手は暗黒、木であるかのように希望は根こそぎにされてしまったと実説にあります。根こそぎにされたらもう新しい芽は出てこない、 木が根こそぎにされるように、自分の希望も全て奪われてしまった。神は私に向かって怒りを燃やし、神は私の敵となられたと11節まで語るわけであります。神は軍勢を結集して私を攻めまくる。自分のこの重い皮膚病、人々から忌み嫌われ、跳ねつけられ、深い孤独に陥っていく自分の現実も、神の軍勢によって攻めまくられて起こっていることだと語っていくわけであります。15節から16節は深い孤独の中に打ちのめされたヨブの姿がよく示されてくるわけであります。私の家に身を寄せている男や女すら私をよそ者としてみなし敵視する。寄留者、まあ、旅人、あるいは自分の力で生きていくことができない者たちがヨブの家に身を寄せて、ヨブの加護のもとに生きることができていた。そういう者たちまでが今ヨブを敵視している。16節で、しもべを呼んでも答えず、私が彼に憐れみをこわなければならない。ヨブの命令によって働いていたしもべたちも、今はこのしもべたちに憐れみをこうものになってしまった。食べ物を求め、このしもべたちに憐れみに、しもべたちにの憐れみにすがって生きている自分の惨めさが語られます。そして17節、息は妻に嫌われ子供にも憎まれる。息は妻に嫌われる。もうその吐くに、ヨブの吐く息にとても耐えられないというふうに受け止めることもできるわけでありますが、息が嫌われるということは、もうヨブが生きていることそのものが妻には耐えられない。本当に孤独な、残酷な孤独の底に沈んでいるヨブの姿が表現されるわけであります。子供は慰めであります。幼子は喜びであります。この子供たちを見て慰められる、希望を持つことができる、そういう子供たちにも、子供にも憎まれ、幼子にも背を向けられる。親戚のすべてに忌み嫌われ、愛している人々にも背かれてしまった。もうヨブの絶望的な深い孤独がこのように記されていくわけであります。孤独とともにヨブの体もずたずたにバラバラに引き裂かれている姿が20節の言葉で示されます。骨は皮膚と肉とにすがりつき、皮膚と歯ばかりになって私は生き延びている骨は皮膚と肉とにすがりついている、反対であります。皮膚と肉が骨を覆って体は動くことができる。しかし骨が皮膚と肉にすがりすぎている。もうヨブの体はバラバラであります。機能するのは歯ばかり。やっと皮膚がやっと歯にとどまり、歯は機能する。それでやっと生き延びている。深い孤独とヨブの心と体の悲惨さが示されてくるわけであります。このような現実の中で、あの激しく攻撃されて 言葉の剣でずたずたされる友人たちに対して憐れみを食わざるを得ない。ヨブがどれほど深い孤独と悲しみの中にあったかということが示されます。憐れんでくれ、私を憐れんでくれ、神の手が私に触れたのだ、あなたたちは私の友ではないか、なぜあなたたちまで神と一緒になって私を追い詰めるのか、肉を打つだけでは足りないのか、助けを求めても助けてはもらえないっていうその現実を知りつつも友人に憐れみを食わざるを得ない。ヨブがどれほど追い詰められていたか、闇の深みに投げ入れられてもがき苦しんでいるヨブの姿が示されてくるわけであります。その孤独と魂と体がズタズタに引き裂かれていく、その深みで、闇の深みでヨブの信仰が燃え上がっていくわけであります。23節から見ていきますと、どうか私の言葉が書き留められるように、碑文として刻まれるように、高値で岩に刻まれ、名前で黒々と記され、いつまでも残るように。この自分の言葉が岩に刻まれて残るように、そうすればやがて自分の正しさが受け止められる時がある。いや、必ず来る。私は知っている。私をあがなう方は生きておられる。ついには地の上に立たれるであろう。この25節の信仰に、信仰の告白へとヨブは導かれるわけであります。私は知っている。私をあがなう方は生きておられる。ついには地の上に立たれるであろう。この言葉はキリスト教会において主イエスの復活を証言する旧約聖書の言葉として受け止められてきたわけであります。ウルガータというのがありますが、これは新約聖書はギリシャ語、旧約聖書はヒブル語で記されていますが、それをラテン語に翻訳された聖書のことであります。かなりの意訳でありますが、特にカトリック教会において古くからこの聖書は読まれてきたわけであります。こんなふうにこの部分を訳しています。私は知る、我が救済者は生きておられる、最後の日に私は地下よみがえり、再び我が皮膚をまとい、我が肉において神を見るであろう。このように訳して、このヨブの言葉はキリストの復活のを証言する言葉として重んぜられてきたわけであります。もちろんヨブの時代にはまだ復活信仰はありません。死んで蘇ったら神との関係を完全に断ち切られるというふうに受け止めていた、そういう時代でありますし、ヨブも今までそのように蘇について、死んだ後の世界について語ってきたわけであります。神はなぜヨブの敵となられたのか、そのことを嘆くヨブの言葉を今学んだわけであります。敵である神がなぜ贖う方としてヨブを救うことになるのか、不可解であります。ありえないことであります。しかしここではありえないことをされる神は ありえないことをされる神、変な表現ですがそう言わざるを得ないわけであります。ありえないことをされる神はありえないことをされる神であります。敵であった神が敵に、ヨブの敵であることもありえないこと、それがそれゆえに敵であった神がヨブをあがなうものとされるということもありえないこと、そのありえないことを神はなさるお方だ。ヨブはそこに希望を見出していくわけであります。死んだ時に神は必ずあがなってくださるという確信をヨブは持つわけであります。あがなう方と記される、まあ、旧約聖書において記される時に、それは例えば夫を失って核となった経済的な困難な弱者、この弱い弱者を親族の中で扶助義務を持つ者のことをあがなう方と言いました。死んだ者の財産を親族のために管理する義務を負う者をあがなう方と言いました。外部の者が、親族が外部の者によって殺害される、その時に血が流された血の復讐をする義務を負う者をあがなう方と見られたわけであります。ヨブはそこに希望を持つわけであります。神は私のあがなう方だ、死んだ後に自分の記したあの石に記した自分の言葉を見て必ずあがなう方になってくださる、私の正しさを証明してくださる、しかも塵の上に惨めな姿を横たえて死んでいる、そこに降りてきて私をあがなってくださる、そしてついにはこのお方を皮膚が損なわれた状態であったとしてもこの髪を仰ぎ見ることができるという信仰に、確信に導かれているわけであります。25節から26、27読んでいただきますと、読んでいきますと、私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう、この皮膚が損なわれようとも、この身をもって私は神を仰ぎ見るであろう、この私は仰ぎ見る、他ならぬこの目で見る、腹の底から食われ腹渡は耐える。ヨブの信仰であります。このような信仰を持つことは、ありえない世界において死んだ後あがなう方がいられる、必ず現れるという旧約聖書の言葉をもって神を自分のあがなう方と信じ、あがなう方は生きておられる、そこに自分の希望がある、この惨めな私の現実の上にこのお方は立ってくださる、そして正しい裁きをしてくださる、このお方を皮膚が損なわれた姿のままで仰ぎ見ることができると、ヨブの研ぎ澄まされた信仰を持って、当時の信仰者たちが見ることができなかった世界を見て確信しているヨブの言葉が示されているわけであります。まさにこのヨブの言葉は、ヨブの信仰告白は主イエスキリストの十字架を指し示しています。主は塵の上に立ってくださった、 滅んでいくものの上に立ってくださった。罪にズタズタに引き裂かれて滅んでいく以外にない人間の中に主の十字架が立てられる。そこから神様の救いの道が開かれ、大いなる救いを成し遂げてくださった神を仰ぎ見ることができる。私をあがなう方は生きておられるとの本当の確信を、私は主イエスキリストの十字架と復活、そのことによって告白することができるものとして生かされているわけであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。研ぎ澄まされた信仰においてしか見ることのできない世界をヨブは見つめ、その確信が示され、その確信はイエス・キリストの十字架と復活を証言する言葉として教会の歴史の中で大切にされてきた御言葉を学ぶことが許され、感謝いたします。私はこのヨブの告白をイエス様の十字架と復活の救いによって本当に告白することができます。どのような大きな痛みの中にあっても、そこにイエス様の十字架が立っておられる、立ってくださっている、そのことが私たちの生きる力であります。どうぞこの確信を持って、あがなう方は生きておられる、必ずどんな苦しみの中にあってもこのお方を仰ぎ見ることができる、この目でその確信を持って生きる信仰者とならしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。